今日は有名な、モーセの十戒について、今週と来週に、かけて見てまいります。神様が、民を荒野の中で養いつつ、シナイ半島の南端にあります神の山ホレブへと導かれます。そしてイスラエルの民は神様の臨在のもとで神様ご自身の語りかけを受けます。そして神の民としての契約を結び、そしてその神の契約の中心であります十戒を受けます。この後モーセはこの御言葉を刻んだ石の板を受けて、そして神の民の記念としていきます。今日は十戒をいただくところまで、来週は十戒の内容について触れていきたいと願っております。聖書の箇所は出エジプト記の第19章そして20章の途中までです。では聖書開きましょう。出エジプト記第19章です。1節から15節までを拝読してお祈りいたします。出エジプト記第19章1節から15節。エジプトを出たイスラエルの子らは第3の新月の日に市内の荒野に入った。彼らはレフィディムを旅立って市内の荒野に入り、その荒野で宿営した。イスラエルはそこで山を前に宿営した。モーセが神の身元に登っていくと、主が山から彼を呼んで言われた。あなたは子をヤコブの家に言い、イスラエルの子らに告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとへに連れてきたことを見た。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものであるから。あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの子らにあなたが語るべき言葉である。モーセは行って民の長老たちを呼び寄せ、主が命じられたこれらの言葉をすべて彼らの前に示した。民は皆口を揃えて答えた。私たちは主の言われたことをすべて行います。それでモーセは民の言葉を携えて主のもとに帰った。主はモーセに言われた。見よ、私は濃い雲の中にあってあなたに望む。私があなたに語るとき、民が聞いて、あなたをいつまでも信じるためである。それからモーセは民の言葉を主に告げた。主はモーセに言われた。あなたは民のところに行き、今日と明日彼らを性別し、自分たちの衣服を洗わせよ。彼らに三日目のために準備させよ。三日目に主が 民全体の目の前でシナイ山に降りていくからである。あなたは民のために周囲に境を設けて言え、山に登りその境界に触れないように注意せよ。山に触れる者は誰でも必ず殺されなければならない。その人に手を触れてはならない。その人は必ず石で打ち殺されるか矢で殺されなければならない。獣でも人でも生かしておいてはならない。お羊の角が長く鳴り響くときは彼らは山に登ることができる。モーセは山から民のところに降りていって民を清別した。彼らは自分たちの衣服を洗った。モーセは民に言った。三日目のために準備をしなさい。女に近づいてはならない。天の父様、主と民がお会いするこの、偉大な光景を今読みました。主の前に近づくことがどれほど光栄であるかと同時に、それが恐れ多いことであるかを民は知ってゆきます。どうか清い恐れを持ってあなたに近づけるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様はご自身の山でモーセを召されました。その時には主は燃える芝の中におられて語りかけました。その時にもここは聖なるところであると、あなたの足の履物を脱げとモーセに告げて、モーセは主と語り合い、そしてイスラエルの民をエジプトから連れ出すために帰って行きます。その時に民は私の前で礼拝しなければならないとあらかじめ告げておられましたけれども、このことが出エジプト脱出を通して今実現しようとしていました。はるか昔、400年以上ですね、主がアブラハムに私の示す地に行きなさい、そうすれば私はあなたを祝福しあなたを大いなる国民とする、あなたの名は祝福となれる、そしてあなたの子孫によってすべての国民が祝福を受ける、この神様のご計画が一つ一つ成就してゆきます。民は、祭司の王国、聖なる国民、また、主の宝と、されると、主はモーセに、告げられましたけども、神の民となるための、契約がいよいよ、結ばれます。一つ一つ神様の導きを、見てまいりましょう。19章の冒頭に目を留めてください。第3の新月とありますから、エジプトを脱出する過越しから丸3ヶ月経って、民は市内の荒野に入り、神の山ホレブの前で宿営します。主は山にモーセを召します。そしてヤコブの家に イスラエルの子らに告げよと言葉を授けます。あなた方は主がエジプトに行った奇跡、主が三翼に乗せて民をご自身のもとに連れてきたことを見た。あなた方が私の声に聞き従い私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。そう主は五節にありますように告げました。この言葉をモーセは民のところに行って長老たちを呼び寄せ、彼らに示しました。こうしてこれを聞いた民は八節にありますように口を揃えて、私たちは主の言われることをすべて行いますと答えました。この言葉を聞いてモーセは再び主のもとに行き報告しました。そして9節にありますように、主が雲の中にあって民のもとに降りてくると、そしてご自身がモーセに語る、まあ、その言葉を民が聞くと、そして神様が生きて語られたことを民自身も聞いて、確かに主がおられ、主が語られたことを体験して、主が立てたモーセをいつまでも信じてその指導に従うようにすると告げたのです。そして主に会う3日目のために2日間身を清め、そして主が良しとされるまで山に近づかないように境を設ける。この期間主が合図するまでこの境界を越えてはならないと言明します。そして13節の終わりに、お羊の角、角笛の音が鳴り響いたら山に登ってよい、まあ、そう主は告げたんです。この言葉を聞いて民は身を清めます。そしていよいよ3日目の朝、言われた通りに雲が山の上に降りてきました。16節をお読みいたします。3日目の朝、雷鳴と稲妻と厚い雲が山の上にあって、角笛の音が非常に高く鳴り響いたので、宿営の中の民は皆震え上がった。そうですね、雷となる密雲が降りてきたらですね、主が臨在しなくてもしてなくても私たちは恐れますね。モセはこの主ご自身の臨在に民が望むように恐れる民を連れ出して山のふもとまで近づかせました。山全体が煙って、主が火の中にあって燃える栄光があり、それが雲に隠れて垣間見えているという状況です。 主の意向に、煙が立ち上り、山全体が激しく震えたと。まるで火山が爆発するようにです。そして、鳴り始めた角笛の音がいよいよ高くなる。その中で、モーセは主に語り、神は自ら声を持って答えられました。こうして山の頂に主が降りてこられます。そして、モーセは山の頂に召されて行きます。ただその光景を民が見て滅びることがないように主は警告し、まあそこも物見遊山でですね、近づくいて滅びを招くことがないように注意するようにモーセに命じます。神様が来なさいと言うまで人は近づけないんです。私たちも神様の恵みをいただきたい、神様を知りたいと言っても、神様が示してくださらなければ知ることはできませんし、神様が許されなければ私たちは近づいても滅びるだけです。今私たちが神様に大胆に近づき、また祈りを聞いていただけるのは、イエス様が私たちを招かれましたし、私たちが神様に近づけるように、私たちの罪をすべて十字架であがなってくださったからです。そして私たち自身、イエス様を信じるときに、キリストを宿すものとされ、そしてキリストと同じように清いものとされました。ですから恵みの御座に大胆に近づくことができます。ヘブル人の手紙の4章16節テキストにも抜き書きさせていただきました。ヘブル人の手紙4章16節を読みいたします。ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。主は私たちを清いものとし、そしてご自身のもとに招いてくださいます。しかし同時に清い恐れを持って近づきましょう。私たちは自分が努力したとか、自分が清い性格だからとか、まあ、そういうことで主の前に近づけるわけではありません。私たちが神のそばに行けるのは、キリストの十字架の贖いがあるからであることを忘れないようにいたしましょう。祈りにおいても、礼拝においても、奉仕においてもそうです。私たちが神に近づいて、願い求め、 また恵みをいただき、また奉仕できるのはキリストの救いがあるからです。さて、いよいよ、実会の、語られる様が20章に出てきます。映画ではですね、モーセが神の山に登って十戒の板を受ける様は出てくるんですけども、聖書は十戒については神が聞こえるように語られたんです。十戒が、2節から17節に記されていますね。そして、この様について18節19節にこう記されています。民は皆、雷鳴、稲妻、角笛の音、煙る山を目の前にしていた。民は見て身震いし、遠く離れて立っていた。彼らはモーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。しかし、神が私たちにお語りになりませんように、さもないと私たちは死んでしまいます。神が語りませんようにと、神様の御声を神、激しい臨愛の中で聞くのに民は恐れて、もこれ以上語ってほしくないと、恐れに包まれて民は、モーセに願いました。こうして民は山から退き、そしてモーセが黒い雲に近づいていったんです。実会の内容は2節以降に記されています。2節からお読みいたします。私はあなたをエジプトの地、奴隷の家から導き出したあなたの神、主である。あなたは私以外に他の神があってはならない。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。上の天にあるものでも、下の地にあるものでも、地の下の水の中にあるものでも、いかなる形をも作ってはならない。それらを拝んではならない。それらに仕えてはならない。あなたの神、主である私は妬みの神。私を憎む者には、父の咎を子に報い、三代四代にまで及ぼし、私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。あなたはあなたの神、死の名をみだりに口にしてはならない。死は死の名をみだりに口にする者を罰せずには置かない。安息日を覚えて、これを聖なるものとせよ。6日間働いて、あなたのすべての仕事をせよ。7日目は、あなたの神、死の安息である。 あなたはいかなる仕事もしてはならない。あなたの息子や娘も、それにあなたの男奴隷や女奴隷、家畜、またあなたの町囲みの中にいる寄留者も、それは主が6日間で天と地と海、またそれらの中のすべてのものを作り、7日目に休んだからである。それゆえ主は安息日を祝福し、これを聖なるものとした。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くようにするためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人についての偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲してはならない。あなたの隣人の妻、男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲してはならない。こう、告げられました。神様は、冒頭の序文で民とそして神様との関係を明確にされました。あなたを奴隷の家から救い出したのが私主であると。あなた方は言い換えれば、主が救い出した民であると。ここから戒めが始まります。私以外に他の神があってはならない。言い換えれば、主だけを神としなさい。あなたは自分のために偶像を作ってはならない。これが第2の戒めです。神様に、まあ、自分の勝手な思い込み、自分の勝手なイメージを押し付けてはいけない。ただ、示されるままの主を受けるように、また信じるようにと告げます。また、第3の戒めは、7節にあります。主の皆を、主の名をみだりに口ではにしてはならない。つまり、主の名を聖としなければならないです。8節から11節までで、安息日を聖別しなさい。ここまでが神様との関わりについての戒めです。第5から第10までは、人間関係について、まず、第5の戒めは、両親を敬いなさい。第6の戒めは、殺してはならない。イエス様が、それは殺人罪を犯さなければいいというものではなく、言い換えれば、人の権利を犯してはならない。人を否定してはならないということです。14節にあります、姦淫してはならない。これは、裏切ってはいけない。信頼関係を守り、育まなくてはいけないということです。15節、盗んではならない。これは、人の権利を尊重せよということです。殺してはならないというのが、人を否定したり、また、なんと言いますか、あなたなんかいなくていいのにと、いない方がいいのにと言って、 人の命を否定することですけども、権利も尊重しなければいけません。第9の戒め、偽証してはならない、真実であるように。そして第10は、むさぼってはならない、欲望にとらわれて人のものを欲しがってはいけないと。言い換えれば、主が与えてくださったもので満たされなさいということです。まあ、ならないという否定形で教えられていますけども、まあ、それは民が守りやすいように、その裏にある主が願っている御心を成していけるように。しなさいと言われたらどこまでしていいかというのは、もう清い神の前ですから、どこまでやってもやりきれないことなんですけども、まず絶対やってはいけないことを告げて、神様の御心の、まあ、初歩の初歩として実戒は与えられています。で、神様の御心は何かといったら、イエス様が教えられたように、神様を全力で愛し、隣人を自分と同じように主にあって大切にすることです。まあ、そのことが具体的に目標として党の戒めにまとめられています。人間がそれを告げたのならば、まあ、お互い様というところで、互いに了解して、守れなくても、まあ、そんな恐れる必要はないんですけども、清い神様が厳命されたことについては、民は、もう恐れく、惑って、恐れ震えて、もうこれ以上聞いたら生きていくことができない。だからモーセが聞いてほしいと、願ったのでした。実際イスラエルは守れませんでした。これほど恐ろしい経験をしたんですけども、すぐに忘れてつぶやいてしまいます。イスラエルの民の歩みは私たちの弱さをあらわにします。恐怖だけでは守れないんです。イエス様は愛を注いでくださいました。神様の戒めは愛と信頼によってこそ守れるもので、その愛と信頼を主はご自身で証明し、そして与えてくださいました。裁きについてはご自身がすべて負ってくださったので、裁かれることはありません。ですから私たちは、もちろん神様を悲しませてはいけない、まあ、そういう恐れは必要なんですけども、平安をもって人ともに守ることができます。立法は罪を痛感するために与えられたのですけれども、私たちはこの戒めを裁かれると恐れてはいけませんけれども、これが自分は守れないけれども、イエス様が 代わりに守り、そして守れるようにしてくださったということを覚えて、主の愛に満たされて主を愛して神様に喜ばれる歩み、安全で祝福の道として、この戒めを感謝を持って期待して守っていきましょう。今日は十戒についてその与えられた経緯を見てまいりました。お祈りいたします。天の父様、主はご自身の意向をもって民を救うだけでなく、ご自身を表してくださいました。私たちは主の恐れ多い偉大さを見てはいませんけれども、やがて感謝を持って主のもとに出ることができます。その時に清く全きものとされて主に会うことができますから、希望を持って今の一日一日を主の前に歩めるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。